川川物語。
川川物語。
時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのは鯖川物語です。今日のこの番組お相手しますのは水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。いつもならね竹本先生のあのトークから始まるところなんですけど、今日はですね多分新幹線に乗っていらっしゃるというふうに聞いております。今日はあのお出かけということになっておりますので、さっき先生お出かけの時は変わりましてクマとなっておりますので、クマが担当となっております。ぜひ皆さんご一緒に楽しんでいただければと思います。まあそれにしましても今日は10月21日水曜日なんですけども、暗くなりましたね。あっという間に。ちょっと前まで鯖川物語を放送していても明るくて、まだ外の車もしっかり色まで判別できていたんですが、今はもうですね街灯がついてこう車がね街灯で光っているような風に見えます。そしてまあもちろん車全部あのライトつけて走っていますけどね。そして肌寒くなりましたね。特に朝晩は冷え込むようになってきました。こんな風になってくるとまた鯖川も新たな秋の顔を見せてくれているんじゃないかなと思いますよ。今日お届けしますのは10月16日に行われました花木小学校の水生生物調査、この模様をですねお届けしていきます。そしてですね10月の31日に予定されております鯖川流域防災訓練 in 上流域、こちらのですねお知らせもしていこうと思っておりますのでね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。またですね皆さんの見つけられている鯖川の顔、こちらもぜひお知らせください。いつもね鯖川のそばを通ってこの通勤してるんですよとか、お散歩してますよなんてこともね教えていただければいいなと思いますよ。鯖川もねいろんな顔を見せておりまして、また上流中流下流と様々なことがありますけれども、ぜひですね皆さんの知ってる鯖川教えてください。またあの鯖川の近くには住んでいないんだけども鯖川にはこんな思い出がありますっていうこともあればね、ぜひ教えていただければいいと思います。ファックス番号は0835-25-3713、 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp、 info@fm-washoi.jp でお待ちしております。さあどんな情報が届いてくるんでしょうか。今日はですねクマ一人では寂しいということでね、ゲストの方を二人お迎えすることになっております。こちらもぜひ楽しみにしてください。お雲もですね実は16日水の中に久しぶりに入りましてね、生き返る熊だったんですけども、あの10月4日にもですね実はソラウさん主催の水生生物調査ありまして、こちらの時も参加して水に入ったんですけどね、この夏といいますか夏災害のために入れなくてですね、久しぶりの川だったのでとても嬉しい思いをしましたが、やはり川の中が少し変わってたので残念なところもありました。皆さんもぜひそんなことお知らせください。鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。鯖川物語お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でございます。さあ今日はですね、クマ一人では心もとないということで、ゲストの方お招きいたしました。お二方いらっしゃいますよ。まず最初にご紹介しますのは、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課から水防企画係長の山本さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
山本さん、今日は最初からの登場でございます。
久しぶりです。
インフォメーションの男なんですね、本当はね。
そうですね。
今日はあの皆さんの要望があって、最初からですから。
嬉しいのやら。
嬉しいですよね。なんかもうすでにあのみんなに取り囲まれて、今日は山本係長のオンステージでいいと
いえいえ
言われてますので。
それでは困ると思いまして、エースを連れてきましたので、
ということで、はい、まあ、初登場ではないんですね。実はインフォメーションでお話してもらったことがあるんですが、河川専用係長の平松さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
なんか平松さんの方が慣れてる気がするんですけど、
え
気のせいですよね。気のせい、
かなり緊張してます。
そうなんです。前回は、インフォメーション
ですね、
はい、っていらっしゃったんですけども、今回は最初からの登場ということで、今日はなぜあのお二方をお呼びしたかと言いますと、話題が2つあるからなんですね。冒頭でもお知らせいたしましたが、まず最初にお伝えしますのは花木小学校の水生生物調査、こちらの話題と、そして10月31日に行われます鯖川流域防災訓練 in 上流域、こちらの話をしようということで、担当それぞれに来ていただいたというような形になっておりますですね。
何事も分担ですよね。
分担ですね、はい、みんな役割分担で。
そうですね、は
い、そしてこの番組一切打ち合わせがないと。
そうです。
何を聞くんですかって言われて、さーって言ってしまいました。鯖川物語の、ね、いつものことでございます。川はどこへ流れていくかわからないんです。この番組も一応7時55分で終わることを目指して頑張りたいと思いますけれども、ということで、まず最初にお伝えしますのは、花木小学校の皆さんが行われました水生生物調査なんですけども、これは10月16日に行われました。で、参加人数がこれ花木小学校の5年生の皆さんが参加されまして、ね、昨年から始まっているんですけども、参加人数は何人ぐらいいらっしゃったんでしょう。
生徒さんが123人ということで、すごい大人数だったんで、最初はどうなることやらという感じだったんですけれども、はい、無事に終わって、まあ、ほっとしたところなんですけども、
怪我する子もなくて、ね、ね、体調が悪くなるお子さんもいらっしゃる、通常あるんですか、この123人での水生生物調査。
いやー、これほどの大規模なのはなかなかないと思うんですけれども、
ね、皆さん小学校5年生ということで、まあ、もうしっかり、ね、してらっしゃるのであれだったんですけど、みんなライフジャケット着用だったですね。
そうですね、一応まあ川に入るということで、まあ、水深が当然浅いところに、入ったんですけれども、一応まあそういうなかなかライフジャケットを着る機会っていうのも、ありませんので、まあ、そういう、まあ、防災意識っていうか、そういう意識を啓発するという意味も兼ねて、まあ水の中に入るときに、まあ、ライフジャケットを着用していただいたということなんですけども、
みんな初めて着るお子さんも多かったみたいで、こう紐がたくさんついてるじゃないですか、ライフジャケットって紐が余るんですけども、ね、言われた時にはびっくりしましたけれども、場所的にはどこで行われたんでしょうか。
ですね、鯖川の小そばらの地先なんですけれども、ちょうど鯖川出張所が、小そばにございまして、その他、対面の河川敷を利用して、そこからまあ川の中に入ったという感じですね。
小学生の皆さんは歩いて学校から、
そうですね、はい、歩いて来られました。
調査地点までいらっしゃったということで、はい、でも123人の方が歩いて来られてるのはすごい絵でしたよね。なんかいつこの列は切れるんだろうというぐらい、ちょうど河川敷に降りられるのに下っていらっしゃるんですけど、いつこれは切れるんだろう、どれが最後だろうと思うぐらいたくさんいらっしゃいましたけれども、無事に終わってということで、ただ123人がいっぺんに川に入るということはやっぱり不可能でしたね。
そうですね、でどういうやり方をしようかなと考えてですね、まあ前半と後半というか川に入るグループをまあ分けさせていただいてですね、まあ前半半分、60人程度がまあ先に川に入って川の生き物を捕まえて、で残りのグループは川の上で、今回ちょっと水の話っていうか川についてのちょっとお話をさせていただいたりとか、パックテストっていう水質の調査をさせていただいたりとか、そういうので交代してまた川の中に入ったりとか、そういうやり方をちょっとさせていただきました。
ということで、まあ、半分ずつということで水に入るお友達と水の勉強をまずするお友達ということだったんですけども、この水の中に入っている子どもたちのですね、音を取ってきておりますので、まずこの水の中に入った子どもたちの様子を音でお楽しみいただきたいと思います。
あんまり深い方行かんでね。
ということで、まずお届けいたしましたのは、子供たち水に入ったところなんですけれども、10月16日です。普通水に入ることは考えづらい日なんですけども、結構暖かかったですよね。
そうですね、当日はま、気温、ま、朝9時半から始めたんですけれども、ま、外の気温もだいぶ低かったんですけども、当日、まあ、おかげさまで晴天だったので、だんだん暖かくなって、まあ、水温も、まあ、測ったところ16度ぐらい、結構寒かったんですけども、時間が経つにつれ、暖くなっていく、みんな喜んで、さっきと。
一歩目だけでしたね。
そうですね。
下っていって、一歩目、ひやーっていう声が上がった、もう入ってしまえばこっちのものみたいな
感じ で、 感じでしたね。
はい、歩き回っていらっしゃいましたけれども、なんといっても、水生生物調査は石をひっくり返して生物を取ることが多いんですけど、皆さんひっくり返しては投げる投げるで、まあ、全体的には浅かったんですけど、やはり深いところに邁進していくお子さんもいらっしゃったりとかで、結構職員さん皆さん、まあ、ガードということでここまでしか行ってはいけませんっていうようなね、こともされていましたけれども、でも楽しそうでしたよ。
そうですね、さっきの、まあ、子供たちの声のようにですね、すごいなかなか川の中に入ってそういうことをするって機会は少なくなってきてると思いますので、そういう意味では、まあ、いい機会になったんじゃないかなと思いますけど。
平本さん入られました？
僕はですね入らなかったです
ね、
そういえばそうですね、
見てない気がしたんですよ妹係長入ってらっしゃいますね。
私は入ったんですけど、はい、長靴を履いてたんで冷たい水を感じられませんでしたね。
あ、長靴だと感じない感じ
ですね。そうですね。
結構私も一緒に入ってたんですけども、一生懸命になるとお尻がつくことを忘れるんですね。で、お尻が濡れたっていうね、生徒さん、児童の皆さん結構いらっしゃいましたけど、乾く乾くすぐ乾くと言いながら、あとライフジャケットが意外なほど暖かかったようで、かえってそれを着ていることで保温されているようで、今度は次の順番だから変わって脱いでほしいんですけど、脱がないでも一生懸命になってるね、皮膚みたいになってましたけどね、ということでこういうふうに川に入って、楽しくと言いますか、初めてこうその生き物に出会う子も多かったようで、まず見えないみたいですね、石をひっくり返しても、どれがその取らなくてはいけないものなのかがわからないとかっていうことで、職員さんの名前をよく覚えて、みんな名前で呼んでましたね職員さんを先生と言いながら、その前に名字がついてましたからね結構意外にこう皆さんこう親しみを持ってやってらっしゃるというか、よくあるんですか、こういうお子さんを相手にして水生生物調査の指導されるとかいうのは。
毎年7月に水生生物調査は実施してるんですけれども、 まあ、今回はあの花木小学校さんの、まあ、依頼で今回生成生物調査をさせていただきましたので、たびたびあるっていうことではないんですけれども、で、まあ、今回人数が多かったので職員ももう河川管理課総出で出ましたし、
123人に対して職員さんは何人いらっしゃったんですか。
12名ぐらいで、
大半に1人ず
つ、ね、そうですね、
各クラスに4班あったんですかね。
そうですね、
赤と白ですね、
A、あって、それを8班に分けてもいただいてですね、で4班4班ずつ中に入ったんですけど、
中には2回川に入った方もいらっしゃった。
そうですね
順番によっては、ということで、皆さんでも本当にお子さんの扱いといったら悪いですけども、本当に先生のように慣れていらっしゃるので、いつもやっているんだろうかというふうに先生はいつもこう教えていらっしゃるんですかねとおっしゃる先生も、ね、いらっしゃったんですよね。もう先生方もこう本当に楽しそうに子どもたちが川の中で遊ぶ姿を見て、いやこれがいいですねっていう、ね、声も漏れておりました。ということで、まずは川に入ったところまで行きまして、時刻は7時20分を過ぎておりますので、ここで1曲行きまして、続きまして分別などに行ってみたいと思います。